常磐線讃岐駅周辺地域整備基本構想を策定しました。問い合わせ企画課地域戦略グループ、電話内線3631。策定の趣旨、常磐線讃岐駅周辺地域整備基本構想以下本構想は、当市の最上位計画であるふるさと龍ヶ崎戦略プランに掲げる目指していく町の姿、人が元気、町も元気、自慢したくなるふるさと龍ヶ崎の実現に向けて、讃岐駅周辺地域以下対象地域の将来目指すべき姿を基本構想として定めるものです。 2. 対象地域の将来像、人が元気、町も元気、自慢したくなるふるさと龍ヶ崎の実現に向けては、地域の資源を最大限活用しながら、交流人口、定住人口の維持増加につながる魅力ある都市づくりを推進していくことが喫緊の課題です。その中で、対象地域には当市の玄関口にふさわしいにぎわいを創出し、それを市全域に波及させ、地域のポテンシャルを一層引き出す役割が求められます。このような状況を受け、本構想では、対象地域の役割を実現するために必要なコンセプトや目標、基本戦略を設定するとともに、ゾーン別の整備方針などを定めました。 1. 町づくりのコンセプト、市民の誇る町、龍ヶ崎の顔づくり、にぎわい、自然、暮らしで創造する交流の玄関口。 2. 町づくりの目標と基本戦略、3つの町づくりの目標。 1. 市の玄関口にふさわしいにぎわいの創出。 2. 水辺を中心とした豊かな自然、景観資源を活用した交流空間の創造。 3. 広域交通を生かした土地利用の高度化と子育て環境の充実した豊かな暮らしの実現。3つの基本戦略。 1. にぎわい、にぎわい拠点としての商業・公共機能の強化、駅前シンボル空間整備による地域のブランディング、利用者活動を促す町の回遊性機能の向上。 2. 自然、自然環境を生かした住民の憩い空間の創出、広域交通と自然資源による観光拠点機能の強化と交流人口の増加。 3. 暮らし、交通結節点機能の強化、子育て環境日本一をスローガンとした安全安心の住環境の実現。 3. ゾーン別の整備方針整備計画。 1. ゾーニング、対象地域は地形では稲敷台地と低地部に分類され、讃岐駅を中心とした市街地や自然豊かな牛久沼や農地など様々な特性があります。町づくりを検討するにあたって、地形や用途地域などの特性に応じて対象地域を次の4つのゾーンに区分しました。なお、対象地域とは JR 常磐線及び関東鉄道龍ヶ崎線の讃岐駅周辺のおおむね東西約3キロ、南北約2キロの範囲です。あ、讃岐駅ゾーン、低地部に広がる讃岐駅を中心とした市街地。い、牛久沼南水辺ゾーン、国道6号より西側に位置する牛久沼の水辺。う、若芝台の下、停車場線ゾーン、讃岐駅ゾーンと大地境との間にある農地未利用地。え、若芝宿ゾーン、若芝台の下地区の上部。に、整備方針整備計画、町づくりのコンセプトをもとにした町づくりの目標と基本戦略を実現するため、各ゾーンにおける整備方針及び整備計画を次の通り定めました。あ、讃岐駅ゾーン、基本戦略、にぎわいと暮らし。現状、駅に隣接していながら未利用地が多く、開発ポテンシャルが高い状況です。当市唯一の JR 線を有する市の玄関口です。 駅のパーク&ライド利用により一定の利用者が確保されています。駅に隣接していながら未利用地が多く、利便・にぎわい施設がほとんどありません。東市を代表する観光拠点である牛久沼が徒歩圏内にあります。ゾーン内の交通アクセスが悪い状況です。整備方針、商業・公共機能の強化、シンボル空間創出による地域ブランディングの中心として、利用者の回遊性が増すような交通結節点としての強みを生かしたにぎわいの整備を行います。整備計画、短期計画、5年以内に実施、東口ロータリー改修、駅前子どもステーションの運営、都市計画道路さぬき3号線延伸事業、常磐線さぬき駅駅名改称、中長期計画、5年を超えた将来に実施、商業・行政機能の拡充、子育て支援機能の拡充、駅前での企画イベント等の継続的な実施。駅に向かう3車線の広い道路と多くの人が集まるにぎわい施設の想像図が掲載されています。い、牛久沼南水辺ゾーン。基本戦略はにぎわいと自然。現状、当市を代表する観光拠点である牛久沼に隣接しています。牛久沼を活用した水辺公園が整備されています。水辺空間の知名度が低い状況です。駅からの交通アクセスが悪い状況です。整備方針、水辺の自然を生かした空間整備により、広域を含めた観光交流人口の増加とともに、地域住民にとっての憩いの空間整備を行います。整備計画、短期計画、5年以内に実施、道の駅整備、特産品等のプロモーション、情報発信機能の整備、中長期計画、5年を超えた将来に実施、さぬき駅から牛久沼へのアクセス道路の整備、牛久沼周囲の浸水空間の整備、水辺公園、道の駅等の点から線面への展開、周辺自治体との連携も想定。道の駅が整備され、水辺を人や自転車が行き交い、ヨットが浮かぶ想像図が掲載されています。う、若芝台の下、停車乗船ゾーン。基本戦略は、にぎわいと暮らし。現状、未利用地が多く、開発ポテンシャルが高い状況です。さぬき駅東口から近い位置にあります。インフラが未整備となっています。交通アクセスが悪い状況です。整備方針、周辺ゾーンとの交通機能の確保と、広域交通へのアクセス機能改善を契機に、複合機能エリアとして整備を行います。整備計画、短期計画、5年以内に実施、都市計画道路さぬき3号線延伸事業、中長期計画、5年を超えた将来に実施、停車場線沿線活用推進、シンボルロード化、停車場線から国道6号へのアクセス道路の整備、広域アクセス改善による教育・業務・観光所等機能の誘致、国道6号への道路が整備され、新しい建物が道路沿いに建っている想像図が掲載されています。え、若芝宿ゾーン。基本戦略は自然と暮らし。現状、歴史的景観が保全されています。市民活動が活発に行われています。整備方針、自然環境や景観資源による若芝宿の空間を保全し、住民の豊かな暮らしを創造する整備を行います。整備計画、短期計画、5年以内に実施、サイン整備、散策路整備、中長期計画、5年を超えた将来に実施、歴史的景観の保全活動等の継続的な実施、若芝宿をたくさんの人々が訪れ、散策している想像図が掲載されています。4. 事業のスケジュール。短期的、5年以内には 2019平成31年の茨城国体及び2020平成32年の東京オリンピック・パラリンピックをめどとし、市民の生活利便性の向上や交流促進に加え、それらのイベントなどに伴い、増加が期待される来訪者を最初に受け入れる市の玄関口としてふさわしい地域とするための施策を実施していきたいと考えています。長期的には、道路整備事業や低未利用地の活用、およびそれに関連した取り組みを実施していきたいと考えています。想定事業スケジュール表、ハード事業とソフト事業、それぞれ短期計画と中長期計画が2016年から2040年をめどにして書かれています。さぬき駅ゾーン、短期のハード事業として2016年から2018年にかけてロータリー改修、関連する事業として2016年から2021年にかけて商業、行政、子育て支援機能の拡充、またハード事業として2016年から2021年までに讃岐3号線延伸事業、ソフト事業としては中長期計画として2016年から駅前子どもステーションの運営、ロータリー改修に関するソフト事業として2019年に駅名改称、駅名改称と同時に駅前での企画イベント等の継続実施。牛久沼南水辺ゾーン、短期のハード事業として2016年から2019年にかけて道の駅整備、関連する中長期のハード事業として2017年から牛久沼周囲の浸水空間の整備、また2019年から中長期計画としてさぬき駅から牛久沼へのアクセス道路の整備、道の駅で活用するソフト事業として2017年から2019年にかけて特産品等のプロモーション・情報発信機能の整備。若芝台の下停車場線ゾーン、短期のハード事業としては2016年から2021年にかけてさぬき3号線延伸事業、また中長期計画としては2019年から停車場線沿線活用推進シンボルロード化、シンボルロード化や3号線延伸事業に伴い2021年からは停車場線から国道6号へのアクセス道路の整備、広域アクセス改善による教育、業務、観光所等機能の誘致。若芝宿ゾーン、短期のハード事業として2017年から2020年にかけて若芝宿サイン整備、散策路整備、関連する中長期のソフト事業として2017年から歴史的景観の保全活動等の継続的な実施。本構想は市公式サイト市役所3階企画課1階情報提供コーナー、西部東部出張所市民窓口ステーション、各コミュニティセンター、市民活動センター、中央図書館でご覧いただけます。以上、ここまでの担当は古谷でした。